ワインの輪。
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのはしんちゃんです。
よしきです。
よしくん、
はい、
もう3月、今日が6日、もう春分もだいぶ経て、
そうやね、
春と言ってもいいですかこれ。
まあね、もう本当に今日ぐらいからポカポカ陽気になってきたんじゃないですか。
10度下回ることもね少なくなってきて、ね、暖かい季節ですけど、これね東洋医学ではね春はね寒の季節って言われてる。
寒の季節、
うん、知ってる？
なんか聞いたことあるな。
あの肝臓の寒って書いて、寒の季節、まあ、肝臓って結構、まあ、アルコール、まあ、ワインもそうやけど、はい、アルコールをこう分解する、まあ、毒素を分解する重要な機能や、まあ、西洋医学的に言ったらそういう感じの機能やねんけど、
はいはい、
まあ、東洋医学的に捉えるともう少しいろいろあって、まあ、自律神経を整えたり筋肉とか感情の中枢をコントロールすると言われてる。
はあ、肝臓が。
そうそうそう。はあ、まあ肝臓というかね、その肝という、もうちょっと広い捉え方やねんけど。
肝臓よりもっと広い捉え方。
そう、そういう捉え方で、ね。
はいはいはい。
肝の季節っていうのは今春はそう言われるんだけど。まあどういうことかというと、春って実はすごいエネルギッシュで、花咲くやん。
ああ、そうやね。
花も咲くし、芽が出るし。
はいはいはい。
人も動き出すし、気温も上がるしっていうのですごい活性化してくるね。
なるほど。
でそれによって気が立ちすぎてしまう、で、自律神経が乱れやすくなって交感神経が高ぶるっていうね、でまあ不眠症になったりとか、
あ
こういうあの不調がいろいろ出てきたりするんだけど、
ちょっとした興奮状態になるっていうこと。
そう、興奮状態になる。
はははは。
地球というかその地域全体、まあ、日本で言ったら、まあ、日本というかね、あの地球の場所によって季節変わるけど、もうその地域全体が起きるから、ちょっとそのエネルギーにまだついていかないみたいな、
なるほど、
感じる不調が出るっていう、
はいはいはい、
っていう季節なんやけど、この寒の季節っていうね結構俺不調多いね。1年の中で春が一番不調が多くて。
それは春前っていうこと？
いやもう春、
春になってから。
まあ、花粉症もそうやねんけど、あと興奮状態になりすぎてしまうとか、
はいはいはいはい、
気が立ってしまうとかいう状況なんやけど、
はいはい、
まあ、それ寒の季節でね、こう季節をそもそもどういうふうに捉えてんのかっていうね、その東洋医学では、
はいはい、
それちょっとあの説明したいなと思って、
はい、
五行論って知ってる？
知らん。
あ、知らん。
五行論知らん。
なんかねこの五っていう数字がちょっと何かパワーを持ってるんじゃないかなと思うねんけど、五行論っていう東洋哲学の考え方があって、木火土金水っていう5つに分かれてるんだけど、木火土金水、この5つ、
はい、
で世界は成り立ってるという考え方で、でその世界が成り立ってる5つの要素は循環してると、循環していて互いに影響し合ってるっていう、もう世界を5つの要素でに分けるっていう考え方がその五行論やねんけど、
はいはいはい、
木は火を生むやん、燃えるから、
はいはい、
で火で燃えたら灰になると、その灰は土を肥やす、
はいはい、
でその土から鉱物金ができる、で鉱物ができるときに水が生まれて、水は木を育てるみたいな、5つの要素が循環してるみたいな、それ五行論っていうのがあるんだけど、その五行論を季節に当てはめることもできんねんな。
お
でこれがちょっと面白くて、
はいはい、
季節に当てはめると春はね木なんですよ。
春は木、
はいはい、木の季節、で夏は火、
秋
が金、
で
冬が水、っていうこう4つで循環してんだけど、
なるほど、
土がねないやんと思うやん、で土どこ行ったってなるんだけど、土はね全ての季節の節目節目に現れる。
あ、なるほど。
そうそうそう、春夏秋冬の季節の移り変わりの最後の、まあ、正確に言ったら18日間やねんけど、その移り変わりのところを土と呼ぶ。で土用の日ってあるやん、あの土用の牛の日、
うなぎのね、
うなぎの、
はいはい、
あれは夏の土の土用やねん。土用の土はこの木火土金水の土から来て、
土やね、
実はね土用の牛の日ってあの夏が有名やけど、毎季節ある
の。あ、 なるほど。そうそうそうそう、年に4回うなぎは食べれんねんね。
あの他の日は別にうなぎ食べへんけど、ああ、そう、うんうん、土曜っていうのは、うん、あの年に4回あって、
はいはい、
まあ、牛の日ってね、そこからさらに干支を当てんねんけど、うん、まあ、正確に言ったら 5,6 回あんねん、年に。っていう感じで、
うん、
なんかこう土っていうのがこうその5つの中でも及ぼす影響っていうのは大きいんかなみたいな、うん、
なるほど。下支えしてるっていう感じの、うん、下支え、
うん、なんかね多分そういうイメージなんやけど、
うん、
まあでもなんかそれ不思議やなと思ってね、うん、この東洋医学の捉え方かな、
う
ん、不思議やけど理にかなってるから、うん、昔の人のこの哲学すげえなと思って。
すごいね、
うんうん、
何かを司法にね科学的に解明したわけじゃないやん、
うんうんうん、でもねこれは科学的なんですよ。あ、そうなんや。すごく、うん、これインドの方ではね、
うん、
五代があって、
ほう、
これ五行論っていうね5つやねんけど、五代っていうのは結構似てんねんけど、地、大地ね、
うん、
で水、
うん、
で火、
うん、
で風、
うん、
で空、
うん、
空とか。
おお、なるほど、はいはいはいはい。
この5つの、まあ、インドの哲学は五代って呼ばれてて、
うんうん、
まあ、発祥は違うって言われてんねんけど、多分その五行論もその五代の影響を受けてるんじゃないか。
派生したものなのかっていう話ね、うんうんうん、
このインドの哲学のすごい面白いのは、五行論って今物質やったんか、
はいはいはい、
木火土金水、
うん、そうやね、
ここにね空が入ってるんですよね。
ああ
っていうのが、
そうやね、
すごいこう深い
空ね、
うん、空、うんうん、空でもあるし、
うん、
空っていうのは何もないみたいな。
ああ、そういうことか。
そう、概念的な、
はいはいはいはい、
あの般若心経の空みたいな概念も入ってるのっていうのもすごいこう深い、
うんうん、そうやね。
この辺をね今年はもっとより深めていこうかなと思って
る、ね、はあはあはあ、
で春はね寒の季節で気が立ったり、うん、体調崩しやすいんでね、前に紹介した、うん、自律訓練法でね、
うん、
自律神経を整えて、
はい、
体が乱れないように、
はい、
っていう感じで本日もいきますか。
はい、いきましょう。
はい、今日のワイン、今日のワインと題しまして、毎回1本のワインを開けてそのワインを飲みながら紹介するというコーナーでございます。よし君、
はいはい、
今日のワインは実はワインじゃないんですよ。
うんうんうん、うん、そうみたいね。
いつもやったらねここでよし君にワインを開けてもらって、
は
い、今日のワイン何ですかっていう感じの流れになるんだけど、
はいはい、
前回やったかな、あれちょっと紹介した、
うん、
あの甘夏ペティアンナチュレルっていうね、
福岡正信さんのね、
そうそうそうそう、うん、それが届きましたんで、こいつをちょっと飲んでみようかなっていうことで、うん、今目の前にあるんですけど、
そうですね、僕も何回かも飲んだろうか思ったんですけど、ちゃんと我慢して残しておきました。
これね色がね、
はい、
もう何とも言えん感じのいい色してる ねこれ。なんやこれ、オレンジ、
うん、
黄色、
まあ、黄色やね、
うん、うん、ちょっとオレンジかかった黄色みたいな感じで、上の方はねちょっと透明感があるんですよ、
うん、
透明の瓶に入ってるんですけど、
うんうん、
下の方はちょっとね濃厚な感じで、うんうん、すっごい綺麗なグラデーション、
ね、ノンフィルターしね、
うん
うん、
でここに普通やったらねあのラベルとかついたりするんですけど、うん、製品情報みたいなねラベルは後ろに貼ったんだけど、
うん、
前はもう何にもなくて色を全面に押してるっていう感じ
でね、綺麗な色、
うんうん、
これ例えるならどんな色ですかしんちゃん。
これはだからもう完全に甘夏の色ですよね。
そうやね。いやなんかロマンティックに例えてくれんのかな。
いやいやいや、ああこれも甘夏でしょ。
ああ甘夏の、ね、はい、間違いない、
うん、
はい、
この福岡正信自然農園っていうのはね、
ほう、
愛媛にあるんですよ。
ほうほうほう、
愛媛の伊予郡でね、
うん、
まあ、現在の伊予市なんですけど、
うん、
福岡正信さんがこの農園を立ち上げて、
うん、
今ね3代目で今の当主はねお孫さんがやってはるんです
よ。ああなるほど、
うん、でまあ自然農を軸にというか自然農でずっとやってはって、
うん、
耕さない、うん、肥料を与えない雑草を刈らないっていうね、
まあ、おじいちゃんの頃からのやつを受け継いでるっていうことやね。
そうそうそう、うん、その哲学をもとにずっとやられてて、
うんうんうん、ほう
ほう、いや福岡正信さんはねもともとねすごい勉学が長けてた人で、
うん、
大学に進んだ後に横浜のね税関で働いてはったらしいんです。
あ、そうなんや。
そうそうそうそう、
意外。
そこでまあ、権益関係とかの仕事をされたそうで、
うんうん、
ただその時に自身も肺炎になって結構生きるか死ぬかみたいな状況になられたそうで、
うんうんうん、
でこっからすごいんですけど、はいはい、そこでこの世には何もないじゃないかと、
はあ、悟らはったよねだいぶ。
そう、無の哲学をね、
はいはい、
悟られたんですけど、
うん
う
ん、
こう無っていうのがね、
うん、
すごいなと思って、
うん、
すごいというかさっきあの冒頭で五行論の話して、
はいはいはい、
インドの哲学で五代っていうね、
うん、
そこに空っていう概念の話じゃんか、
うんうんうんうん、
これ空っていう概念は結構あの仏教とかに出てくるんだけど、
うんうん、
まあ、般若心経とかは、うん、あれ要はこの世の中は空であるっていうことを言ってるんだけど、
うん、
無とは言ってない、
はいはいはい、
この世の中は空であると、実体がないものであると、
うん、
全てのものは移り変わっていくし、
うん、
普遍的に変わらないものはないっていうので空って表してんけど、
うん、
無とは言ってない、ね、
うーん、
でもここに無を感じたっていうのがね、
はい、
ちょっとどういう感じでっていうのがね、今も本人ご存命じゃないんで分かんないんですけど、うん、これが始まりっていうのがすごいなんかそうなんやと思って、
うーんその無を感じたことからその農業につながったっていうこと？
そうそうそうそうそう、無の哲学をまあ悟った後に帰郷してその自然農法を提唱していくっていう、
ああ永明に帰ってってことね、
そうそうそうそう、あその時代ってすごいね、高度成長期というか近代農業にどんどん移行していく時代に逆に耐えて、ここ最近はねやっとこう自然農とかもなんか
大、まあ、よく見るようになりましたけどね、うん、当時はもう言うたらもう化学肥料当たり前みたいな時代だしね、
うん、うんうん、そこでこう訴えかけていくっていうので、しかもそれを3代続けてるっていうのもね
徹底されてるんですね、
そうそうそうそう、うん、早速飲みますか、
はい飲みましょう、じゃあ開けさせていただきます、
はい、おお、いいですね、
いい音しましたね
あ、ちょっと泡吹いた、泡
いた、それしょうがないです、多少はいい音しまし
たよ、ペティアンなんでね、
もう開けた瞬間に
うわー、ね、なんか生きてるな、
いい香りが、じゃあ次ますね、
うん、発泡してるからこの泡の音が、
ではいただきます、
はい、では早速いただきます、
はい、いただきましょう、
あなんか香り
すごいねこ、まあ、ちょっとこれワイングラスで飲んでるからかもしれんけどこの予感の独特な香りがするね、
うわすごい、うん、でもなんかワインじゃないけどワインみたいな匂いする、
はあ、
いただきます、
うーん、
うわうめえ、
うん、
うめえこれマジ、これお酒すごいねこれ、
まあねアルコールはね 5% ぐらいやから、うん、なかなかあれやけど、
うんうんうんうん、この発泡のきめ細やかさ、
うん、
本当発泡してるって言ってもね、ビールみたいなガツンとくる炭酸じゃなくて、本当自然にナチュラルな感じのきめ細かい感じの泡でね、でこの甘夏の酸味と苦味と複雑な感じが見事に凝縮されてる、
うん、本当にもう単純な言い方ですけども、
うん、
かじったものをねそのままいただいてるという感じしますね、
うんうんうん、でも香りとはすごいあれやね、ギャップがあるというか、
うん、そうやね、
うん、香りはねあのもうちょっと野生的な匂いがするけど、
うんうんうん、飲み口は閉まってるよね、なんかそこまでなんかこう、うん、香りほどの印象はない、
うん、もっとなんか複雑で、
うんうん、
ちょっとネガティブ要素みたいなのもあるんかなってイメージやったけど、
うんうん、
飲んでみたらもうむちゃくちゃピュア、
うん、
アルコール 5% なんで、
はい、
お酒そんなに飲まれへんというか、
うんうんうん、
強くない人には持ってこいちゃう、う
ん、ね、
めちゃくちゃアルコール感そこまでないし、うんうんうん、だからワインも美味しいけどワインではちょっとアルコールが強すぎるみたいな人には、
うんうん
うん、
ねえいいかも、
うん、ジュース感覚みたいな感じで飲めるしね、うん、前にもね紹介しましたけどこの醸造された方はねグランドコリーヌっていうね、
はい、
ね、
うん、
ドメインをやられてる大岡さんで、
はい、
あの白ワインと同じ方法で作られたっていうことなんで、甘夏ってなんかね、まあ言ったらみかんやんこれね、
そうやね、ちょっとなんか酸っぱいみかんっていうイメージあるけど甘夏って、
うんうんうんうん、なんかもともとはねあれらしいよ、甘夏俺ちょっと調べてみてんけど、
うん、
歴史ねそんなめちゃくちゃ長くなくて、
うん、
江戸時代の中期ぐらいに黒潮の関係で、まあ、南方から山口県に漂着した果実があって、
果実が、
そうそうそう、
果実がこう海に乗ってやってきたってこと、
そうそうそう、
へえ、
そのままプカプカプカプカやってきて、
どっから来たよね、
多分ね、あの台湾とか中国とか、
あそうやろね、
うん、
そ
らちゃうかなっていう、あっちの方にはもうちょっと早く伝わってる
んで、あ、はいはい、
うん、まあ、それが江戸時代の中期ぐらいに来て、
うんうん、
で西本さんっていうね、
うん、
これ女性の方らしいんやけど、
ほうほうほう、
が拾って、
うん、
なんじゃこらと、
ほう、
もうなんかこれ植えたら出てくるんちゃうかみたいな感じで植えたのが初めて、うん、
へえ。
でしかもねその原木、うん、一番初めにその植えられた木は残ってるんです。
あ、そうなんや。
そうそう、
山口県で。
山口県で、
へえ。
木が残ってるというかね、まあ、上部は継ぎ木されたもんなんで、正確に言うと根が枝だけなんですけど、もともとが残ってるのはね、でこう天然記念物に指定されてるもんで。
お、なるほど。
そ、日本でいうとそんな古い歴史があるものではないんやけど、うんうん、まあ、多分山口県から、まあ、愛媛も近いんで、
うん、そうだね、
うんうんうん、愛媛はねやっぱ柑橘王国と言われてるみたいで
ね、
うん、
ポンジュース愛媛やもんね。
そうそうそう、うん、海岸線に沿った傾斜地で、うん、結構育てられることが多いらしくて。
あ、そうなんや。
うん、とかあと愛媛の島とかね、うんうん、ま
あ、
海沿いで。
あ、はいはい。
でやっぱ日射量が多いねんって。
うん、なるほど、なるほど。
あと海も近いから、うん、海のこう照り返し、うんうんうん、みたいなのもあるらしくて、うんうんうん、で傾斜地に作られてるから石垣で作るらしいねんな、
うんうんうん、
その育てる環境を、
はいはい、
石垣も温められて結構温暖な状態が育てられるから、
なるほど、
割とこういう感じの柑橘類が育ちやすい環境であるみたいなね、っていう風な感じらしいですよ愛媛は、うんうん、だからこうみかんとかが多いみたいな。
ああ、そうなんや、
うん、
ある程度その日射量を必要とするってことよね、みかん。
そうそうそう、やっぱりこう暖かいところのね食べ物なんでね、
うん
うん、
でましてその日の当たる環境が揃ってるってことや。
そうそうそうそうそうそう。いや、この伊予市ってね行ったことないけど行ってみたいね。
ね、
うん、福岡正信さんのことをねより詳しく知りたい方はですね、藁一本の革命っていうね名著があるんでね、
はい、
そちらを読んでいただくと、うん、それまたやりたいな、あの、
ああ、本とワインでね、
うん、結構ビオディナミのね、うん、農法とかワイン作りにもかなり影響を与えた人なんで、うんうん、
世界中のね生産者に影響を与えてる人がたくさんいるんで、
うん、うん、それがこうクロム2本であるっていうのがすごいよね。
イエス
ね、うん、
そうやね、
うん、うん、はい、本日の京都ワインが、ワインじゃないんやけど甘夏ペティアンナチュレルでした。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワインの小話。ワインの小話と題しまして、毎回一つのテーマをもとにお送りするコーナーですけども、本日がですね、ワインと土壌。まあね、テロワールってねよくワインでは言われる言葉ですけども、そのテロワールっていうのはまあ大体ざっくり5つの要素で成り立っていると。それを全部説明するのはちょっと大きすぎるんで、その中で今回は土壌をピックアップしてお送りしたいと思います。はい、よしっくん、
はい、
どういう感じですかこれ。
まあ、テロワールってすごいもう、うん、一言では説明しきれないかなり大きいテーマなのでまあそこはちょっと細分化して、
うん、
まあまあそのよくテロワールで言われる土壌っていうところにスポット当ててお話したいなと思ったんですけど、今日は、はいはいはい、
テロワールってでもね、はい、みんなよう言うよ。
じゃあね今日ね、そのなかなかやっぱりそのテロワール一つでも本当はシンプルな言葉なんやけど、うん、抗議的に捉えられる意味もあって、うん、で人によっても考え方も違う。でそこはやっぱり壮大なテーマになってくると思うんですけど、うん、端的に言うと、うん、ブドウ畑の総合的な環境とか、
うん、
あとまあブドウの木、
うん、
ブドウ樹を取り巻く環境全てのことに対して言うので、
はい、
だからどこまでを言うのかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、
うん、
本当にそのさっき言った5つの、うん、要素があって、うん、まあ、まず今日取り上げる土壌と、
うん、
でまあ地形、
うん、
あとは気温、
うん、
で日照時間、あとは降水量とか、
うん、
あとまあ人的要素、
うんうんうん、
まあ、そこら辺も全て絡んでくる。
あ、人的要素もテロワールの一つとして、
うん、もう一つだと僕は考えてる。
あ、なるほどね、
うん、
今言った5つが、まあ、土と、
うん、
まあ、今回やるんですけど、うんうん、土壌を、うん、地形、
うん、
まあ、これ立地とかね、
はいはい、
うん、で気温、
うん、
まあ、そこの気温が、まあ、冷涼な地域なのか温暖な地域なのかみたいな、うん、と日照時間、まあ、日当たりいいとか悪いとかみたいな、うんうんうん、で降水量で雨がよく降るのか降らないのか、
うん、
でさらに人的、
うん、そうそうそうそう、それも僕は含むと思いますテロワールに。
あー、ってことは全部やんも
そほぼねそれをその明確に表現という形にしたかったのは、そのフランスの AOC っていうあの原産地呼称制度っていうの歴史でもお伝えしたと思うんですけど、まあそういうテロワールを表現する基準として設けられたっていうところがワイン格付けの根本になってるっていう、
うんうん、あ、 そうなんや、うん、テロワールを決めるために価格付けができたみたい
な。なかなかねやっぱりそういうのがないとわからないじゃないですか、いろんな要素が含んでるんで。うん、特にフランスのその AOC はテロワールをちゃんと区分けるっていう意味で設けられたもの、
うんうん、あそういうことなんよね、うん、まあそれぐらいテロワールっていうのは簡単な一言の言葉でまとめられてるけども、うん、すごい複雑なものであると。
そうですね、だからその日本語でも英語でもそうかな、テロワールって言っても一言で表せる表現がないんですよ。
まあ日本語で強いて言うのはどうなの、環境とか
どうなの、それがねあるやん、そのいろんな日本語でもこれは英語で伝えきれへんとか、
うんうんうん、
それと一緒でテロワールっていうのがもう本当に共通言語になってる、
うんうん、テロワールっていうのはちなみにフランス語な、
そうそうテロワールってフランス語、
うん、テロワールってちなみにワイン以外の時にも使う、日常会話とか。
けどワインを主に使うんじゃないかな、あんまり他のことで聞いたことないし、うん、使ったこともないかな。
あなるほどなるほど、うん、っていうね。
そうなんです。
じゃあこのテロワールをあの何回かにね分けて、うん、全部聞いたらこういうことやって分かるみたいな感じで、うん、今日は土壌ということでね、
はい、
はい、
で、うん、まあそのまず土壌というものをお話しする前に、うん、ちょっとこれは誤解してるんじゃないかっていうところをお話したいと思うんですけど、
うんうん、
まずその土壌っていうものが地面や、うん、岩盤のことではないんですね。
はいはいはいはい、
うん、
地面や岩盤じゃないと、
うん
うん、
よくその土壌って一番下の岩盤までも含めたものを土壌って表せる方も中にはおられるんですけど、
うん、
その土壌って2層に分かれてるんですけど、
うん、
基本的に岩は含まれてないんですね、そこに。
はいはいはいはい、
うん、表土の下に存在する岩石類は基本的に地質と呼ばれてて、
うん、
その層が何個かあって、簡単に説明すると、うん、まあ、一番上にあるのが砂とか、
うん、
サリとか、
うん、
粘土。
あ、
これまた後で詳しく説明しますけど、
うんうんうん、
でその下にあるあの下粗土、
うん、
土ね、土の一部なんですけど、うん、これがまあ有機物とかで、
うん、
ある意味そのミネラル分、窒素とかリン、カリウム、カルシウム、マグネシウムなど、
うん、
ブドウの木に対しての栄養素を与える部分があって、それがまあ土って言われるんですけど、
うん、それが第二層なの？
そうそうそうそう、
うん、第一層がまあ言った表面のところから砂とか砂利の、うん、まあよくみんなが見る地面やね。
そう、でもそこに豊かな栄養分が蓄えてあって、
うんうん、
まあこれが実際畑によっては全くないとこもあって、
うんうん、
例えばその化学肥料とかを使ってて、
うん、
まあ、土の存在を全く無視したところもあるし、うん、実際やっぱりそのもうふかふかの土、土をいかにこう活用してるかっていうところで、まあ変わってくると思うんですけど、そうそう、
まあだから勘違いしないでほしいのは、この土壌っていうのは表面の土のこと、まあ第2層ぐらいのまでのことで、
うんうんうん
うん、それの下にあるまあなんていうのかな、地球本体というか分からんけど、まあ岩のところまでは含まないよってことね。
そうそう、土の下に母材って言われるものがあるんですけど、
うん、
まあ、それはもうその地域を特徴づける岩石であるんだけど、
うんうんうん、
その母材の下にさらに基盤岩、
うんうんうん、
でこれがまあ数千年かけて土壌へと変化していくんですけど、
あ、だからまあまあ影響はあるけども、
うん、
一応含まないってことね、その今の
地質は、地質っていうその先お話した母材と基盤岩に関しては、
うん、
その根っこは通っていかないので、
あ、なるほどね、そこまでいかない、
直接的な影響を受けない。
あ、
うん、
まあ、ただ土壌っていうのはその基盤岩によってできている部分もあるから、
うん、まあ一部でもあるっていう話で、うん、
まあ広い意味で言ったらあるけども、
そうそうそう、その畑の土壌でもその岩の風化によって作られた土のものも含むんですけど、
うんうん、
岩の風化はそんな早い速度で、まあ、その土にならないので、
うん、まあ、何千年とかかる感じやもんね。
そうそうそうそうそう、うん、土壌内に、まあ、まだ元になった岩が存在していることが多くあるんですよ、
うんうん、
結構むき出しになったようなね、
はいはいはいはい、
場所によったら、
うん、
そうそう、だから余計その土壌の話をしているときに、
うん、
岩を直接関係しないにもかかわらず、うん、その岩の名前が多く出てくることが多い。
あ、なるほどなるほど、
やっぱその視覚で見えるからね。
はいはいはいはい、
そうということで、まあ土壌って表土っていうお話ですね、
うん、はいはいはい、
その土っていう、
うん
う
ん、
でもう一つそのよく誤解されることが、うん、土壌から来るミネラルの味わい、
うん、
ワインの味わいっていう、
あ、
ね、よくミネラルな味わいとか表現するじゃないですか、
うん、あ、ミネラル感っていうのはね、よくワインの味で、うん、あの出てくる言葉ですね。
そうそうそうそう、うん、でこれってまあ、現時点の話なんですけど、
うん、
ワインの味と土壌中の ミネラル、うん、に直接関係はないんです。相互関係はないっていう。
あ、そうなん、
うん、
だからイメージ的には土壌の中にミネラルがたっぷりやから、うん、そのミネラルをブドウの木が吸い出してブドウの実に運んでくるみたいなイメージあるけど、
確かに土の中にミネラル分はあるんですけど、うん、そのミネラルはブドウの木には栄養を与えるんですけど、うん、実際そのブドウになってワインになるっていうところにそのミネラル分っていうのはほぼ影響を与えない。
あ、うん、でもワインの中にミネラル感感じるもんね。感じるけどそれとの直接的な関係性は科学的にはないってこと、
ね、そうそう、科学的には証明されてないし、うん、あの実際そのもう本当に人間が感知できるレベルではない、実際の土の中に入ってるミネラルっていうのが
影響を与えてるとしても、
うんうんうん、だからそれは他の要素で感じてる部分が多いんじゃないかっていうところが、だから僕もワイン飲んでる時に、まあ今はもう別にソムリエじゃないからその表現することはないけど、結構ミネラル感っていうのはあんまり使いたくなくて。
ああ、そうなんや。
どっちかというとこう鉱物的なニュアンスとかそういうイメージ的な、
はいはいはい、
決してこれが鉱物ではないっていうことを表す表現をしている。
あ、だから鉱物から来る要素って言ってしまったらちょっと誤解を招くね。
なんて言ったらいいか、その間接的な、その詩的なイメージというか、
うーん、
例えばワインでもあの洋梨の香りとか言うじゃないですか。それ洋梨じゃなくても洋梨って言
う
てるやん。それの一緒で、
まあ、科学的にだからその相互関係はないってことね。
そうそうそう、
うん、ほぼ、
うん、ほぼないみたい、うん、もう実際ブドウに含まれてる 80% は水分なんですけど、でその他に糖分とか酸とかポリフェノールが入ってるんですけど、ミネラルが入ってる割合は 0.3 から 0.5 ぐらいって言われてるんですよ。
あ、ブドウの実の中に。
こう数値的に言うとこの数値って人間にほぼ感知できる数値じゃないみたい。
あ、なるほどなるほど、
うんうん、
まあでもミネラル感って結構使うし、
うん、
ねえ、例えば火山でできた島とかは、
うんうんうん、
ミネラル感たっぷりなワインができそうなイメージあるけど、
うんうんうんうん、いや確かにしんちゃんの言うように、うん、そういう要素もすごく感じる時はあるの、
うん、
ただそれが本当に直接的なミネラルなのかっていうのは疑問ですよね、う
ん、ああなるほどね、
うん、
まあでも分からんな、こればっかりはまだ今科学的に証明できてない、もっとと深いところで感じてるっていうのもあるかもしれないから、
まあ
ね、まあ一概には言えへんけどね。
そうそう、だからまあ結論的には、うん、まあ、その土壌のミネラル分っていうのはブドウの成長には影響してても直接、
うん、
そのワインの味や香りに影響を及ぼすことはないっていうのは学術的に見解されてる話らしい、
うん、なるほどね、うん、そうなんや。
そうそうそうそうそう、
まあでもミネラル感感じるけどな、感じるけど、そうかそうか、そういうふうに科学的に言われたら確かに全てが紐づいてるかどうかって言われたら、まあまあそんな細かく言われたらこっちも困るわよいう話になってくる。
そうそう、まあ基本的にそのまあミネラル分はブドウの木の成長のために使われるっていうような、
なるほどなるほど、
実の中に蓄積されることはほぼないということですね、
っていうのがまあ誤解されやすいっていうことだね。
そうね、
うん、
でそもそも土壌とは何ぞっていうことなんですけど、土壌とは、
うん、
その土をベースとして複合的な影響を受けた結果 の、うん、あの成果物として出来上がってるということですね、うん、
まあね、一言で土っつってもそこにはいろんな要素が入ってるからね。
そうそうそうそう、うん、で、まあ、健康的な土壌の場合、
うん、
そのティースプーン一杯で1億から10億のバクテリアがいるって言われてるんです。
それはよう聞く、うん、畑やってても、まあ、土壌作りとかってすごい大事って言われるんだけど、
うん、
まあ、いかにその微生物を生き生きと喜ばせるか、
うん、
それにかかってるっていうぐらいもう土の、ね、中にいっぱいいるっていう、
そう、
うん、
本当にこの0か10億極端やけど、
うん、
その違いってやっぱ土によって影響を受ける、うん、ブドウの木がね。
あ、だからそ
っか、ことは多々あると思う。
いろいろ科学的に薬品いっぱい入れてる土とかやったら、うん、もうバクテリアが全然いない、
うんうん、でほんまに見てわかるしね、
うん、
もうなんていうのかな、もうカチコチというか、
うん、
で一方でそうやって有機農法とかでやられてるとこはもうふわふわやね、
うん、
モフモフというか、
うん、
で土触ってももろもろもろってこういい感じで崩れていく感じ、
はいはいはいはい、
だから本当に全然違うんですよ、そういうところは、うん、
まあそれぐらいね、うん、差があるっていうね。
で、まあそういう微生物はその有機物を植物が吸収できる養分に分解する上で中心的な役割を果たしてて、で結果植物は根を通じて養分を吸い上げられるようになるという、
うん、
ことなんですよ。
なるほどなるほど、はい、
3つの要素、
うん、
砂とシルトと粘土、
うん、
を含めてそのワインにどう影響していくかっていうことをお話したいと思うんですけど。
ああなるほど、土壌の違いがいかにワインに影響していくかっていう、
ね、そうそうそ う, そ
う、うんうん、
まず、粘土、
粘土質、
うん、粘土質、これはもうそのある人から言わせれば、うん、あのブドウの木の育成よりも、うん、その陶芸に適してるんじゃないかっていう人もいるんですけ ど, けど粘土ってすごい重要な役割をしてて、
うん、
結構粘土って基本的に保水性があって、
うん
まあ、言ったら吸い込む
ん
ですね、
うん
うんうん、でそのブドウが1本成長する上で最低限度必要となる水分量は年間100リットルと言われてる
ん、うん、そんだけでいけんや、
うん、
少なくていけんじゃないやっぱ、
う
ん、
基本ねブドウってそこまで水を干さへんし、
うんうん、
逆にけど保水力が強すぎたら、うん、ブドウの木がその下に下に根っこを張ろうとしないから、
うんうんうん、
逆にその養分を吸い上げれないっていう。
なるほどなるほど、
うんうん、その結果水分が多い、
うん、
多くなるとブドウにストレスを受ける影響になるという。
ああなるほどね、まあ、これ粘土質で保湿性が高いから、
うんうんうん
まあ、水が大きすぎたりしたら、まあ、そういうところで育てるとちょっとブドウにストレスがかかりすぎちゃうってことね。
そうそうそうそう、うん、味わいの特徴なんですけど、うん、その口に含んで少し立ってくるリッチな味わいとか、
うんうん、
時にはこう錆びたような印象も感じられる人もいるみたい。
リッチ感と錆びた感じ、
うん、
結構両極端やけどね。
そうやね。でそういうそのニュアンスがあるということなんですよ、
うんうんうん、
むしろ傾向的に言うとどっしりとした味わいのワインが多い、うん、
ああなるほどなるほど。
そう、芳醇で丸みがある、
うんうん、
で果実味も強く感じられることが多いワインが粘土質のワインには多いと、
うん、粘土質の特徴だよね。
そうそうそう、
うん、
うん、ほんで、まあ、場所としたら日当たりに弱いそのメルロの栽培に適した土壌みたいですね。粘土は。
メルローって日当たりに弱いんや。
うん。
なるほどなるほど。これが粘土質の特徴ですね。
そうです、うん、で次にシルト。
シルト。
うん。外粉って呼ばれる、
うん、
岩の粉と呼ばれるような砂よりもその樹脂が細かい。
ああもうじゃあサラサラな感じ？
う
ん、
そう。
うん、
で、保水力も優れてるみたいなんですけど、これ固まりやすい。すぐ固まるから。
うんうん、
水道管も詰まってしまうぐらい、
うん、
すぐ固まるからブドウ栽培においては最適な土壌ではないって言われてるんですけどね。
あ、なるほど。じゃあワイン作りにはほぼ向かない。
そうそうそう、
向かない。
うん、
うん、
はい、次、砂。
砂、
うんうん、なんですけど、これはまあ細かく砕かれた樹脂であれば、
うん、
元の岩石が何でも砂になるという。
なるほどなるほど、
うんうんうん、さっき言った粘土質とは逆に水はけが良いと。
あ、砂ね、
うん、でまあ雨季、雨のよく降るところにはすごいメリットになる。
うん、水はけがいいから、
ね、そうそうそうそう、時根、うん、の古い木が育っているのはこうした砂質の区画なんですね、
うん
うんうん、でまあ味わいの特徴としたら一般的に繊細なワインを生むんですね。で非常にサラサラした砂の土壌ではこうシンプル、
うん、
いいふうに言ったらシンプルやけど結構深みのないというか
軽い、
そう、特徴のない味わいになる。
あ、なるほどね、うんうん、まあまあまあ、粘土とちょっと反対というか。
そうやね、
うんうんうん、粘土はね割とどっしりした味わいやったけど、
うんうん、
砂の場合はこうね軽くてさらっとしてるっていうね、
うん
うん、まあ見たまんまやね。
そうそうそうそう、
土に近いね、
うんうん、で次サリ、
うん、
まあ先ほどの砂よりは少しちょっと大きいイメージかな、
うん、
細かい石や砂の混じったもの、
うんうんうん、
と代表的な産地はフランスのヌフデュパプ、
うん、ヌフデュパプ、
うん
うん、
とかボルドーのメドック、グラーブ地方
がこのサリが多い。
そうそうそうそう、
うん、
でまあその世界で最もその高貴なサリ質の土壌がボルドーにあるんですよ。
へえ、うん、そうなんや。
でちょっとこれも歴史があって、
うん、
17世紀に当時全くこう役に立ってなかった沼地やったんですよ、買ってボルドーは。
ああ、はいはいはいはい、
そう、そこにほんでオランダ人が入ってきて、
うん、
開拓して、
うん、
地層が出てきたんですね、
うん、
大量のサリが。
うん、
それでボルドー地方に熟しにくかったブドウが美味しい果実となるっていう変貌を遂げた、
うん、あ、 そのオランダ人が開拓したおかげで、
うん、そうそうそうそう、
そうなんや。
サリの色がもともと明るいから、
うんうんうん、
白とか、
うん、
明るいからその太陽光を反射しつつ地面を温める効果がある、
うん、
でまああとは保温性に優れてるっていうメリットが
なるほど
あるってことですね。
うん、結構これは向いてそうやね、ワイン作りに。
そうそうそう、
うん、
実際見ても本当に大小あるんですけど、うん、あのソフトボールぐらいの大きさのやつがゴロゴロゴロゴロワイン畑に転がってるんですよ。
ああ、ソフトボールぐらいの土の塊みたいな。
そうそうそうそう。
ああ、なんかある、うん、あるね、畑行ったらそう見るね、
うんうん、だからその粘土とかとか全く雰囲気が違う、
うん、
まあ、色も違うしもちろん、
うん
うん、そういった感じの、
うん、
はい、
ワインで言ったら主に粘土質、
うん、
砂、サリ、
うん、そうやね、
この3つが大きいね、
うん、
まあ、もちろんこれあれやろ、粘土だけっていう土地もあれば、これが均一に巻かれてるみたいなとこもあったりとか、
ほぼやっぱり混ざってるとこが多い。
そうやね、
うん、
うん、だから粘土質多めとか、
う
ん、
そうそうそうそう、
砂多めとか、うん、そういう感じになるってことね、うん、でこの中で最もやっぱワイン作りに結構向いてるのはサリ。
そうやね、まあ、一般的に言われるのがサリ、
うーん、
粘土が代表的なのかな。
うん、そうか、だから例えば、うん、ブドウを作りたいという人がいて、うん、畑をどこにしようかと迷ってると、
うんうん、
じゃあここの土がどうなのかっていう、まあ、土壌をまず確認するよね、
うんうんうん、
それ以外にも、まあ、日照量とか降水量とかいろいろあるけど、
うんうんうん、
さっきのテロワールの中の一つで、
うんうんうん、
まあ、土壌を見るときにそこは粘土質なのか、
うん、
砂なのかシャリなのかそもそもシルトなのかみたいな、
うんうんうん、
そういうの見ると結構重要なんだ。
まあね、うん、あとまあ気候とか傾斜、
うん、
温度っていうのはやっぱり人間が変えられないものやから、
うん、
先天基準でそういうところを見る方が大事かな。土ってある意味変えられないことはないから、
うんうん、ああなるほどね、
うん、
そうか、土は人間が手を入れて改良していける部分でもあるから、うん、まあ、日射量とか降水量とかはどうにもならんもんな、
うんうん、
まあ、屋根作るとかは言うてもブドウ畑な一面に、うん、ってなったら難しいやろし、
うん、そうそう、あとね、うん、やっぱ本当にそういう気候的な部分を重要視しないといけないのかなっていう、
うん、
まあ、どうしてもね土とかどうなんやろうって、ね、うん、思うところもありますけど、
うん
うん、
なるほどなるほど、うん、まあ、今回はね土なんで土の説明しましたけど、
はい、
実際こう見てどうなん、実際あの畑でよし君働いてたわけやんか、
うんうんうんう
ん、そのアルザスの畑の土とかはふかふかな、
場所によりますね。基本その粘土質土壌ベースが多かったかな、
うん、ああそうなんや、
うん、こういうもうサリ質の土壌ではなかった。
ああ粘土質が多いね、
うんうんうん、
アルザスは、
うん、
お見ただけでも分かんのそういうのって。
いや見ただけではそこまで、まあ、さっきも言ったのにね純粘土とかっていうことじゃないと思うから、いろんな要素が、
うん、
ね、絡まってると思うから、
うん、そうか、純粘土とか純砂やったら見ただけですぐ分かるけど、うんうん、え土壌ってなんかそういう判断って、ね、よくあの触って確かめるとか、なんか土食べたりとかね、うん、そういうの話もよく聞きますけど、どうやってチェックするんやろうね。
まあもともとその歴史のある生産者に関しては、
うん、
まあもともとこういう土地がこうやっていうのはもう分かってるから、
あそっかそっか、
そんなね土を食べても分かる部分はないけど、比較的新しくやられた人はまあ分析とかしてから植えたりするんやろ
う
ね、
うんうん、特にほらこの前もあの日本の歴史やってましたけど、日本はね本当にいろんなところでワイン作りが始まってて、
はいはい、
まあ、いろんな土地いろんな環境で、うん、もちろん土も全然違うやろから、
うんうん、
まあ、そういうのいろいろ調査しながら、まあ、試行錯誤してやってんやろ
う
ね、
うん、
うん、ということでね、今日はテロワールの中の土壌っていう感じで、
はい、
またこれはあれか、あと残り4つは
そうやね、
うん
うん、
どっかでやっていきましょうか、
うん、はい、
はい、っていうところで本日の特集がワインと土でした。はい、っていうところで、
はい、
今日はテロワール、
はい、
ワインの土壌の話しましたけど、
重い課題でしたね
これ結構前から言ってたやん、
うん、
結構前からね、テロワールやろうやテロワールやろうやったら、ヨシ君がテロワールか
いやいやいや、掘れば掘るほどね出てくるんでね、
うん、これねまだ概要だけやからね、うん、もうちょっとまたいろんな角度でね、
そうですね、
うん、ほっていってもええかなって感じのテーマですけど、
はい、
よし君なんか好きな言葉ってある？
好きな言葉、はあ、なんやろな。
いきなり聞いてみたけど、
好きな言葉、好きな数字やったらあると思うね。
あ、そうなん、数字でもいい。
数字は 3が好き。
あ、そうなんや、うん、今日は5はね、
そう
テーマのあれやったけど、5
を聞きながら俺3好きやけどなと思いながら。
いや、好きな言葉ってね、
言葉ね、
うん、僕ね、あの大丈夫っていう言葉が好き
や。大丈夫、はあ、
こう大丈夫ってなんかこう、なんかが不安な時とか、うん、なんかやった時とか、まあ事後でもいいけど、うんうん、なんかすごいあったかみのある安心感のある言葉やなと思って、なんかどうしようかなあれ、あ、まあ、うん、大丈夫。
ああ、はいは
い。ね、あの志村けんさんも大丈夫だっていうやってたように、うん、大丈夫って言葉が好きやったけど、
まあ、安心できる言葉ではある。
そうそうそうそう、最近ちょっと一個好きな言葉が増えて、この間たまたまね、ズビカ行った帰りに、うん、信号待ちでパッと待ってたら、うん、まあ、隣にこう親子が来て、お父さんがね多分40代前半ぐらいで、うん、ほんで娘さん連れてはったけど、娘さんがね小学校多分1年2年ぐらいかな、で2人でパッと来はって、まあ、普通に信号を待ってたけど、お父さんがふと「何よりやな」って言われてね、で「ん?」と思って、で娘は何も言葉を発せずに、なんかちょっとコクンってこう頷いて、ほんだらお父さんがもう一回「何よりや」、
もう一回歌え、
そうそうそうそう、初め「何よりやな」って言って、娘がコクンって頷いて「何よりや」って言って、何があったか分かんないですよ、そのたまたま
前がね、
そうそう、信号で隣に合わせた人やから、たまたまこう落とした大事な、あの文房具が、なくしてもと思ったら、交番行ったら落とし物でこれ届けてありましたよ、
まあ、何よりね、
何があったか分からんけど、何よりやって言葉やな、
まあね、そうやね、
そうやろ、う
ん、そんな意識してね普段使ってないですけど、何よりやって言葉やね、
何よりやって使うってことは、何か問題が発生した後や、何か問題が発生してそれが解決した時に使うわけやろ、
そうやね、
でも思い返せばね、なんで何よりやって言われたか分からんけど、俺なんか おばあちゃんとかおかんとかに子供心に言われてた記憶はあんねん、何よりやでとか、何よりやなほんま、
すごいなんかポジティブな言葉やね、
そうそうそうそうそうそう、だからなんかね、まあ、使うってことは何か問題が起きることやから、
なんか比較するものがないぐらいいいことっていうことでしょ、
そうそうそうそうそう、何よりも良かったっていうことやから、めちゃくちゃええ状況やね、
そうやね、
何が起きたんか分かんないですけどね、その親子には、でも何よりやっていい言葉だし、
そうやね、
まあ、好きな言葉のリストに登録しとこうかな
みたいな、 あと僕、あ、思い出した、一瞬一生ですけど、
あ、一瞬一生、
一瞬が一生っていう、なんかね、そういう言葉を聞いて、あ、そうやなと、
一生が一瞬で終わるのか、一瞬を一生に感じるぐらい
のか、そっちやそっちやそっちや、
あ、そっち、
一瞬一生や、
一瞬を一生に感じる、
そうそうそうそう、それをやっぱね、普段思ってたら大事にするじゃないですか、いろんなこと、
うん、なるほどなるほどなるほど、
あ、いい言葉やなってその時思った、
あ、それぐらい、あの日々の何気ない瞬間を大切にしましょうとかね、
そう、そう、
あ、それはいいかも、
うん、
まあそんな感じでね、
まあね、
はい、皆さんの好きな言葉も教えていただきたいと思いますので、はい、ワインの輪ではお便りの方をお待ちしておりますので、お便りの送り方がですね、ワインの輪と検索していただくとホームページが出てきますので、そちらにお便りフォームがあります、そちらからお送りくださいということで、よし君、何かありますか、
はい、ワインは一生、
ワインは一生、
はい、
そこでつなげてるね
つい5秒前に考えたのに、いつもこんな感じなんで、
一瞬も言ってたかな、ま
あ、うん、ワインは一瞬は言うたから言ったらあかんなと思って被ることは絶対したくないんで、ね、
はいはいはいはい、というところで、次回は満月か新月かハーフムーンかもしれないですけど、またお送りしたいと思いますんで、それでは皆さん、ごきげんよう、
ごきげんよう。